ハッピー NPO。
これからの30分間、NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、地域環境電研究所エコ等の太田光平です。毎月、最終週は近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんとともに、お送りしております。今日はですね、このハッピー NPO、 この最、毎月の最終週としては初めて Zoom で収録をしています。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、中須さん、今、いつも、ね、横でこう一緒にお話しさせてもらってるんですけど、今日は本店の方から、
もうパソコン越しに、なんか変な感じですね。
あ、とても変な感じです、ね、でもまあこういうコロナ禍の中でですね、はい、まあ、移動するよりもこういう形でね、こう収録ができたり発信ができたりする方が、はい、まあ、便利な面もあるし、ただやっぱりお互いね、こう空気感が読めないので。
そうですね、
ね、
難しいですね。
難しいですよ、なんか変な感じですけれども、
はい、
でもね、これやるといろんな方々もっとゲストにお招きしやすくなったり。
そうですね、そういう方も参加しやすいですもんね。
そうですよね。で、まあ、今このコロナ禍の中でいろいろなその、ね、ことが起こっている、まあ、起こってますよね。で、うん、これからもっとその今起こっていることの余波というか、いろんな課題が浮き彫りになってくる中で、そうならないように今いろんなことをこう仕掛けてらっしゃる皆さんもいらっしゃいますし、うん、今もうすでに起こっていることに対してどうすればいいのかっていうので、ね、活動されている方もいらっしゃいますし、まあ、とにかくこのコロナをなんとかみんなで乗り切る中でですね、まあ、みんなで力を合わせていかないといけないなというふうに思うんですけれども、まあ、そんな中でもいろんなその、ね、イベントというかね、そのオンライン上でも行われていますが、ローキンさんでも7月22であるとか23、24であるとかね、今イベント企画されてますよね。ちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、近畿労金では NPO パートナーシップ制度というのを2000年から行っているんですけども、近畿2府4県で活動を行っている NPO 支援センター、まあ、京都でいう東京都 NPO センターさんだったり、大阪では大阪ボランティア協会さん、各府県の中間支援の NPO センター支援センターの皆さんと、ボランティア活動あるいは市民活動の推進ということを活動として行っています。で、今年度2020年は新型コロナウイルスの拡大、感染拡大に対する NPO の支援活動ということをテーマにしまして、各府県プログラムを組み立てられまして、京都では8月の22日土曜日でございますけれども、今回のコロナの関係で特別定額給付金というのが10万円、申請して支給がされた方かなと思うんですけども、それを申請しない、辞退される方も、少なからずいらっしゃるというようなことで、まあ、ぜひその辞退しないで地域を支える取り組みに有効活用してしようよというようなフォーラムを NPO センターさんが企画をされました。その日は基調講演として富野先生、これは龍谷大学内山法律大学の名誉教授の方でございますけれども、地域の公益を政策的な視点から考えるというテーマでお話をいただいて、具体的に地域で活動されている NPO の皆さんとか、全国のコミュニティ、財団の関係の方、岡山の NPO センターからも来られて、京都はテラノレッサンスの方、それとなんと私が参加するということになってるんですけど、パネルディスカッションを予定しています。場所は京都の人町交流館で予定しておりますので、京都 NPO センターのホームページをご覧いただいて申し込みが可能になっています。これはネットでも聞けますし、無料で参加もできますので、ぜひ、京都 NPO センターのホームページアクセスをいただいて、ご参加をいただければなというふうに思います。もう一つ、24日はこれ滋賀 NPO センターが主催するのを同じように NPO パートナーシップ制度という仕組みを使って、行われるもので、災害支援市民ネットワーク滋賀というのが滋賀のエリアでも動いておりまして、その中での研究会ということで、 福祉避難所の運営を考えるというテーマで、仏教大学の、後藤幸則さんという方にお越しいただいて、場所はハッシュタグ大津教というところで、開催されます。まだ市外の病センターのホームページには貼って案内されていませんけど、近々、掲載予定なので、こちらもこれをご覧いただいて、ホームページから申し込んでいただければなと思っています。これは参加費500円資料代として頂戴することになります。こんな活動を8月もすでに進んでいる地域もあるんですけど、来年2月に向けて各府県で取り組みを行っていくということになっています。
はい、ありがとうございます。ぜひですね、NPO センターのホームページ、またローキンのホームページにも情報が載っていますので、チェックいただければと思いますが、京都でもね、この7月いっぱい、毎年で行くといつも7月は京都の祇園祭の話をこうさせていただくんですけれども、今もね、裏では神事がこう粛々とこう行われていますが、今年はね、巡行がなくなり、またあと山鉾の建てるのも、山鉾建てもですね、今年はなしになって、何かその7月の街中の様子というのはガラッと違うわけですけれども、そんな中にあっても、その祇園祭ごみぞろ大作戦の活動、京都ではかなり大きな活動に成長していますが、取り組みは、今年も実は行われました。でゴミの主にはこの流食器を導入してゴミを減らすという取り組みという、それはできないので露店が出ませんので、街中の清掃活動などを、延べ400人の皆さんとこうしたわけですけれども、そもそも街中とても綺麗なのでね、京都拾うゴミはそうなく、でも、みんなでワイワイとですね、ちゃんとコロナ対応し感染症対策をしながらしたことで、いろいろその10年後100年後のですね、そのこれからの京都の街中どうなっていくのかななんていうことを思い馳せるきっかけになったんじゃないかと思いますし、例年はね、ロッキンさんにも協力いただいて、いろんな事業者の皆さんや個人の皆さんにご寄付をいただいたりご協賛いただいたりして取り組みをしておりますが、少し寂しい気がしますけれども、こういう時もあるかと ね長瀬さんね、思いますね。
来年はね、コロナも収束して無事開催できるといいですね。
そうですね。神事としてはしっかりその疫病退散をですね、町内の皆さんや八坂神社いろんな方がお祈りされているということですので、本当は今週でいくと、もう終わってしまいましたが、天神祭りも今年はないということですので、大きなそのタイミングだなというふうに思いますが、ただこれをね、いいきっかけにしながらポジティブにその次の新たなスタンダードを作るきっかけになるんじゃないかななんていうふうにも思いますし、市民の立場がいろいろやりがいのある時期だなというふうに思っています。今日はですね、この後実はズームでたくさんの方、4人の方ゲストにお招きしてお話をお伺いしていきますので、お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働銀行の協力でお送りしています。さて、早速京都ハッピー NPO 今週のゲストをご紹介させていただきましょう。今週のゲストは足長育英会職員の富岡さん、島田さん、伊藤さん、ね、それぞれありますので、ご紹介させていただきますが、富岡誠さんは神戸レインボーハウスのケアプログラムを担当されておられます。続いて島田北斗さんは同じく神戸レインボーハウスの関西地区学生担当ということで、活動されております。そして最後伊藤浩二さん、同じように神戸レインボーハウスの支援者担当として、取り組みを行われております。そして、もう一方、足長が小学生であります、小林初音さんです。小林さんは留大の国際学部の2回生ということで、この4名の方にお話をお伺いしていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もうね、ミュートを解除していただいて大丈夫ですよ。で、ここからはみんなでこうお話をしていきたいと思いますけれども、足長育英会ということで、多分これを聞いてらっしゃる方々もですね、足長育英会のことを知ってらっしゃる方が多いんじゃないかななんていうふうに思うのですが、周りにも今日の小林さんのように小学生が周りにいるよといらっしゃる方もいるかもしれませんが、少しその足長育英会どういう活動をされているかっていうのをご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、
足長育英会職員の伊藤です。よろしくお願いします。で、足長育英会といいますのは、親を災害や病気また自死などで、さまざまな理由で親を亡くした子どもたちですね、我々は遺児と呼んでますけども、そういった遺児たちへの物心両面からのサポートを行っております民間の非営利団体です。で、活動内容としましては、そういった遺児たちへの奨学金による進学支援ですとか、また精神的なサポートを行っておりまして、そういった心のケア活動で、また学生寮の運営ですとか、近年ではアフリカの次世代リーダーの育成など、さまざまな活動に取り組んでおります。
なるほど、アフリカの話は僕は全然知りませんですけど、かなりグローバルにこう広がってきてるんですね。
そうですね、
こちらね、関西の拠点からね、ということですけれども、全国でね、この足長育英会の活動っていうのは広がっておられまして、でも小学生だけでいくと全国で今はどれぐらいいらっしゃるんですか？
今全国で約6000人の子どもたちが奨学金を受けているというようなところですね。
なるほど。その中でも京都ではどれぐらいですか？
はい、京都では現在で今127人の医師たちが奨学金を受けて学んでいるというところです。
これは主には高校生や大学生ということになるんですかね？
そうですね、高校生が60人、専門学生が7人、大学生が59人、大学院生が1人というような。はい、
なるほど、なるほど。で、小林さんはその中でも今留大の2回生ということですけれども、小学生ということで。
はい、そうですね、
これは、もう高校いつから小学生として奨学金とかいただきながら？
奨学金は高校3年生から開催させていただいていて、今では学生募金の活動に参加させていただいてます。
なるほど。でも、この奨学金があったから大学へこう進学できたりね。
はい、
ということですけれども、とてもね、今大切なタイミングだと思いますが、例年でいくと、僕のイメージですけれども、ね、春とか秋にその街頭募金なんかをねされているイメージがあるんですが、今年このコロナ禍の中でですね、かなり状況が違うんじゃないですか？
はい、毎年4月と10月に街頭募金させていただいてるんですけど、今年は春の募金がなくなってしまったので、今はクラウドファンディングっていう形で学生募金させていただいています。
なるほど。このクラウドファンディングの話、後ほどたっぷりお伺いしていきたいと思いますが、島田さん、伊藤さん、富岡さん、皆さんは神戸レインボーハウスで、それぞれのご担当をお持ちになられているというふうにお伺いしておりますが、この神戸レインボーハウス、どんなところかご紹介いただいてもよろしいですか？
伊藤ですけれども、神戸レインボーハウスというのはですね、阪神・淡路大震災が、起こったと思うんですけども、その時にですね、震災時が我々の調査で573人いたんですけども、そういった遺児たちへの心のケアをするための施設が必要なんじゃないかということで、その頃にはなかなか心のケアという概念も日本には浸透してなかった中、寄付金を募りましたところ、多くの方に支援いただきまして、で1999年震災の4年後の1月に完成を見まして、で今までずっと20数年ですね、活動を続けておる心のケアの施設です。
なるほど、そうなんですね。でもその心のケア、確かに今ではある意味こう、ね、浸透してきているというか、いろんな団体がいろんな形でこうされるようになってきましたが、当時はね、それに対してどうアプローチしたらいいかとか、それすら、ね、名前も含めてこうなかったような状態だったんですかね。
そうですね、
で、この、神戸レインボーハウスもあるんですが、この、皆さん、富岡さん、島田さん、伊藤さんはこう職員の立場でこう、ね、学生さんたちをこう支えになられてますけれども、この間どうですか、こう活動されている中で何かこう変わってきた点があったりだとか、ずいぶん奨学金、状況が変わってきて、受け取る必要な方が増えてきたであるとか、この間20年ぐらいの中でですね、ここ感じになられることあったら教えていただければと思うんですけれども。
そうですね、ちょっと言い忘れましたけど、本当に近畿老金さんにはですね、本当に神戸レインボーハウスの建設の頃からもご支援いただいておりまして、一番のご支援先でして。
ああ、そうですか。
はい、ありがとうございます。
あれですよね、その笑顔プラスの寄付金なんかもご活用いただいているということ
ですね。そうですね。 神戸レインボーハウスはあるんですけど、今東北にもそういったレインボーハウスができてまして、そちらのご支援なんかにもご寄付を使わせていただいております。
はい、これやっぱり東北のはその神戸の例があって、どちらかというと東北の場合はすぐにこうそれが立ち上がったような感じですか？
そうですね、2011年の東日本大震災の、3年後ですね、2014年に、今仙台と陸前高田と石巻に3箇所にレインボーハウスができて。
そうですか。
はい、いや、
たくさんのご寄付がこう集められて。
そうですね、ご賛同いただきまして本当にありがとうございました。
そう考えたら中津さん、ローキンさんとしても随分お付き合いが古いんですね。
そうですね、それこそ阪神淡路大震災の時は全国のローキンが支援しようということで、その時にL30 っていう、そういう震災時支援定期っていうのを作りましてね。
なるほど。
それが目標300億だったんですけど、500億も集まりまして、寄付金が、当時はまだ金利が少し今よりもだいぶと高いところだったので、2億3400万ほどの
ご寄付
金ができまして、それが、レインボーハウスの建設資金に用立てていただいた、一部ですけども、そんな取り組みをはじめとしまして、その後社会貢献預金を兵庫地区で取り組みを継続しておりまして、また職員の方は、賃金控除で500円毎月行って、この間24年間、1億5000万ほどのご寄付を、職員のレベルでさせていただいたり、先ほどご案内ありましたように、東日本の取り組みではこれも、あれだけの大きい震災でしたので、サポート部位ということで、東日本大震災復興支援定期ということで10年間支援しようということで、これも161億の金額が、預金として集まりまして、それから発生する、寄付金としては10年間で1億5600万という金額を、その、寄付先は足長育英会さんと、障害者の支援をされている夢風基金さんに、2つに支援先ということで、その半分ということですから8000万弱の金額がそれぞれの、団体の方に寄付させていただいているということでございます。
は
い、
なるほど。
はい、
伊藤さん、そう考えるとそのローキンさんとの、関係も含めてですけれども、いろんなその皆さんに応援いただいて、事業をこう行われていると思うんですけれども、今の、レインボーハウスの建設も含めてですけど、いろんな事業にこう活用されている形ですかね。
そうですね、ローキンさんからのご寄付に関しては神戸レインボーハウスと東北レインボーハウスのいわゆるケア活動の方に使わせていただいております。で、本当に足投げ育英会っていうのはもう国とかそういう地方からの助成金なんかは全く受けてない団体で、もう皆様からのご寄付で全て運営しておりますので、本当にそういった多くの方々のご支援で成り立っていまして、
なるほど、
本当に、はい、感謝の思い強くしております。
やっぱり意味があって皆さん共感呼びやすいというかね、もう早くからね、こう活動されているわけですけれども、このレインボーハウスでね、されているその心のケアプログラム、先ほどもお話出てきましたが、これはね、具体的に、なんとなくイメージはつくんですけれども、どうやってやられる、どういうことをされているのかなっていうのに興味があるんですが。
はい、富岡です。
はい、
このレインボーハウスが99年にできたわけですけども、573人いました震災時の子たちが、家が潰れて、親がとか兄弟も亡くなって、本当に自分が生きている記録もなくしている人たちがたくさんおりましたので、とにかく遺児たちにとって、安心できる場所から安全な場所、安心できる人という、環境を作ってですね、その中で、自分の抱えている思いを12個発散することで、少しこうすっきりしたり、同じような体験したものがたくさんここに集まって交流することで、一人じゃないな、ないというのを感じてもらうことで、普段の生きる力につなげていってほしいという、そういう思いでですね、作ったわけですけども、この中には火山の部屋とか、おしゃべりの部屋とか、音楽の部屋とか、いろんなお部屋がありまして、そこで自由に自分のこう感情を発散したりですね、遊びを通して発散したり、自分の気持ちと向き合ったり、 いろんな人を仲間作りをすることで、そういう生きる力につなげていけばということで、さまざまなプログラムを今まで積み重ねてきております。
それこそ、まあ、近々でいくと、その東日本もそうですけれども、かなりやっぱり大きなショックを受けたりだとか、心にね、この大きな傷を負って、でもそこを回復プログラムというか、まあ、仲間をね、こう横でこうつながって、それとか発散をするなんていう場所とか機会とか、そういうことを理解してくれる仲間がいるっていうのは大きいですよね。
そうですね、やはり自分と同じような体験した仲間がいて、自分が一人じゃないなというのを感じられるのが一番大きいことかなと思います。
なるほど。そう考えたら、でもあれですか、その、まあ、今神戸レインボーハウス一番早くにね、こう99年できましたけれど もう継続してずっと、まあね、維持の皆さんたちをこう、まあ、ケアしたり、まあ、今もおつながりの中でいろいろやられたりされてるんですかね。
そうですね、ここも21年活動ずっと続けておりますけども、震災時の子どもたちはもう成長して社会人になったりしています。で、中には成長して自分が今度は支える側になって、
なるほど、
東日本 の津波たちを支える側で、ボランティアで私たちと一緒に活動に参加してくれた人もいますし、まあ、未だに年に1回とか2回とか一緒に社会人になりましたけども、一緒に行ってですね、活動に参加してくれる震災児の子たちもおります。
でもやっぱりそこが拠り所になりながら自分をこう支えてもらったりとか、なんか逆にそれがね、昔の経験を今度は自分が支援者側になってこう生かすっていうのはすごいいいですよね。
そうですね、そうやって成長した子たちがまたこう小さい子たちを支えてくれるというつながりがこうだんだん広がっていくというのはとても素晴らしいことかなと思います。
なるほど、なるほど。ね、今心のケアプログラム、これずっとやられてることだと思いますが、いろんな事業にも新たな取り組みもされてるんですよね。島田さん、いかがですか？
そうですね、島田でございます。まさに先ほどちょっと小林の方からお話あったかなと思うんですけれども、クラウドファウンディングに実はこの春からですね、初めて挑戦をしているところです、うん、でして、まあ、経緯というのが、まあ、ちょっとさっきあったんですけれども、毎年4月と10月に街頭募金をやっていたのが、まあ、このコロナウイルスの感染拡大で、まあ、どうしても街頭の活動が難しくなってしまったんです、はい。で、まあ、足長の小林のような奨学金を受けている大学生たちが中心になってやっている活動なんですけれども、うんうんうん、まあ、学生募金がなくなってしまったら奨学金を受けるはずだった子どもたちも受けれなくなるかもしれない、このままじゃまずいということで、まあ、ある種立ち上がって、まあ、オンラインでの募金活動、クラウドファウンディングですね、今全国で47人の学生さんたちが自分で個人のクラウドファウンディングのページを持って、7月の末まで募金活動をオンラインでやっているというところですね。
面白いですね。その活動している皆さんがそれぞれがプロジェクト立てて自分の目標額決めて、まあ、取り組みもちろん内容とその目標額決めて活動の資金にするということ
だ、ね、そうですね、はい。まあ、そのページの中で、まあ、自分が社会に訴えたいことであったりだとか、まあ、自分が、まあ、どうして奨学金を受けているのかでといったことも紹介しつつ、まあ、賛同を得れたらなという感じでございますね。
ああ、そんな中でじゃあ小林さん、どういう取り組みされて、ね、どういうチャレンジを今されてるんですか？
実際私じゃなくて、京都からは京産大学3回生の人がクラウドファンディングのページを京都から出しています。
なるほど、
はい。キャンプファイヤー足長っていうふうに検索していただいたらそのページにつながると思うのでチェックして、
キャンプファイヤーっていうクラウドファンディングのサイトを使ってらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
うん、足長、まあね、その京都の、まあ、京さんの皆さん、まあ、皆さんね、仲間同士で今こう集めらってらっしゃるプロジェクトはどんな中身なんですか？
はい、中身、
うん、どういう活動でこう今お金を集め、まあ、自分皆さんの、ね、いろんなストーリーがあって応援してほしいっていうことだと思うんですが、
そうです。
じゃあちょっと私から、島田から紹介させていただきますが、うん、はい、まあ、まさに街頭募金はですね、足長から支援を受けている大学生が、まあ、募金箱を持って街頭で、まあ、いわゆる呼びかけというふうに私たち呼んでるんですけれども、
そうか、はい、うん、
そうですね、まあ、こういう理由で日本には親を亡くした子どもたちが奨学金を必要としています、ぜひお願いしますというような呼びかけをやっているんですが、まあ、それが街頭ではできないということで、まあ、普段街頭で訴えているような内容を、まあ、文字に起こしてオンラインで訴えて、まあ、ご賛同をいただいているご協力をお願いしているというような内容
です。なるほど、そういうことですね、
はい。
まあ、まさにね、この4月10月の、まあ、今年はね、10月はどうなるか分かりませんけれども、
そうですね、まあ、できるだけ10月、まあ、安全には最大限配慮してやり いたいなと思って最大限準備は進めているところなんですが、まあ、こういった状況なのでですね。
なるほど。まあ、よくね、あの街頭でこう募金を皆さんでね、こう声を出されてされてる中で、皆さんね、こうじゃんじゃんとこう募金がね集まると思うんですけど、あの集めてらっしゃるの、まあ、よく目にする光景なんですが、これ逆にこのクラウドファンディングすると一人一人のストーリーというかね、うん、今こういう状況でっていうのがもう少しその可視化されるというか、ストーリーにこのやっぱりこう応援しないとっていうのが何かその出てくるような、また違うその募金の形として、今までもこのクラウドファンディングみたいな形は足長さんとしてはこうされてたりもするんですか？
そうですね、あのウェブサイトで、まあ、クレジットカード等をあの使ってのご寄付というのは受け付けていたんですが、うんうん、まあ、いわゆるクラウドファンディングというのはもう本当にあの50年の歴史の中で初めてのことでして、まあ、それこそあの例えば河原町なんかで募金活動をやってますが、本当に目の前を通る人にしか訴えられなかったのが、日本中世界中の人たちにあの知ってもらうことができるっていうのは大きな、まあ、あの一つの転機になったかなと思ってますね。
なるほど、ね、このクラウドファン、あの足長育英会さんのクラウドファンディング、キャンプファイヤーでね主にされていて、キャンプファイヤー足長で検索すると出てくるということですけれども、京都からは、まあ、あの 京産大の3回生 の、 この、ね、学生さんが今自分のことをね、こう多分あの発信をされて、ご寄付を集められているということなので、
はい、
あのぜひですねこのサイトをチェックしていただけると、これ、足長育英会さんのホームページからも入れるんですかね？
ですね、ちょっとあの分かりづらくなっている部分もあるので、まあ、直接 Google なんかで、足長キャンプファイヤーで調べていただくのが、まあ、一番スムーズにアクセスできるかなと思います。
なるほどなるほど、ぜひチェックしていただけるといいなというふうに思いますし、
職員の一層ですけど、中津さんもね早速ご寄付いたクラウドファンディングし、
あら中津さん早速
それはありがとうございます。
あの番組に出ますんでね
また照れちゃって、はい、でもねやっぱりこのここでお金がちゃんと集まらないと、それね、あの本当に学びたく学べなくてかったりだとか、いろんなこの事業にこのお金が使われるということを考えると、うん、ぜひですね、みんなでこう支えるとか応援をしたいなというふうに思いますね。
そうですね。はい。あとですね、特にあの今回本来4月に行われているはずの街頭募金がちょうど100回目の募金でして、
なるほど。
ですごくあの前もってかなり力を入れて準備してただけに、ちょっと残念な気持ちが会の中にあったんですが、あの今はもう秋を100回目ともう1回です考え直してやっておるところです。
ね、秋はね、あの街灯を立てるとこういいですよね、本当にね。その代にもこのコロナ禍どう乗り切るかっていうのをちょっとみんなで頑張らないといけないですし、逆にこのコロナでその小学生の皆さんも多分また不安な気持ちになってたりだとか、うん、今後どうしていったらいいんだろうって不安もあるでしょうから、それをね、なんかこう打破できるようなことにこうつなげ、みんなでつなげていかないといけないな、なんていうふうに思いました。本当はね、もっともっとお話をお伺いしたいんですけれども、うん、ぜひですね、皆さん、キャンプファイヤー足長で検索して、ぜひ、お金ね、ご寄付いただければというふうに思います。本当に今日あっという間でしたけれども、足長育英会職員の富岡さん、島田さん、伊藤さん、そして小学生の小林初音さん、本当に今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。